18ページ、浄化槽の適切な管理で、きれいな水環境を守りましょう。浄化槽は微生物の働きにより、家庭からの生活排水などをきれいな水にしてから放流するための設備です。家庭からの生活排水の多くは、側溝や水路を通り、河川へ流れていきます。川の汚濁原因は、生活排水が7割以上を占めると言われ、生活排水を適正に処理してから放流することが大切となります。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理を行い、きれいな水環境を守りましょう。浄化槽を適正に使用するために、天ぷら油などはそのまま流さずに、古新聞などに染み込ませ、可燃ゴミとして出しましょう。食べ残しは流さず、よく水気を切って、可燃ゴミとして出しましょう。トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。便器の掃除にはなるべく塩素系洗剤を使わないようにしましょう。風呂は浄化槽に空気を送る機械の電源は切らないでください。浄化槽に必要な届け出報告、浄化槽の設置、開始、廃止などを行うときには手続きが必要です。詳細は生活環境エコタウン課へお問い合わせください。浄化槽に必要な3つの維持管理。1. 保守点検。浄化槽の点検、調整や消毒薬の補充などを行います。保守点検の回数や内容は浄化槽の種類や大きさにより異なります。一般的な家庭に設置されている浄化槽の場合、年3回以上。埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行ってください。保守点検業者については、県水環境課のホームページをご確認ください。2. 清掃。浄化槽に溜まった汚泥の引き抜きや機械類の洗浄などを年1回以上行います。町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。町許可清掃業者。増江商事株式会社、電話 581-1745、 株式会社ロビン、電話 584-2644。 3. 法定検査。設置後の検査。浄化槽法第7条検査。設置された浄化槽が適正に施工され正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行わなければなりません。定期検査。浄化槽法第11条検査。浄化槽からの放流水質をチェックし、浄化槽が機能を十分発揮しているかの検査を年1回行います。検査結果は浄化槽管理者、使用者や保守点検業者に通知され、維持管理に活かされます。法定検査の手続きは指定検査機関で行ってください。指定検査機関、一般社団法人埼玉県浄化槽協会、電話 501-5707。 保守点検、清掃、法定検査はそれぞれ費用、手数料がかかります。浄化槽設置整備事業補助金、ご活用ください。補助対象区域内において、自ら居住する専用住宅に設置されている単独処理浄化槽、または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に変更しようとする方、住宅の所有者、世帯主などを対象に、その費用の一部を補助します。補助対象区域及び補助金の交付条件などがありますので、申請前に生活環境エコタウン課へお問い合わせください。補助限度額、令和6年度。人相、5人相。補助限度額、配管費、処分費含む、54万2000円。住宅の延べ面積が130平方メートル以下の場合、7人相、62万4000円。住宅の延べ面積が130平方メートルを超える場合、10人相、75万8000円。台所及び浴室が2箇所以上の場合、2世帯住宅、困難工事補助、 20万円、狭小敷地、休憩舎地など、工事費が割高となる場合、寄居町公設浄化槽事業、浄化槽は町が設置、維持管理。町では生活排水処理対策として、公設浄化槽事業を実施しています。事業区域内の個人住宅などに対して、工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行います。設置後は、使用者の皆さんから維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持管理を行います。事業区域、用土区域、2区、3区、4区及び5区の一部、8型区域、一部地域、赤浜区域、一部地域、対象、汲み取り式のトイレを使用しており、水洗トイレ化を希望される方、単独処理浄化槽を使用しており、老朽化、故障などにより、浄化槽の入れ替えを希望される方など、問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 223-224、19ページ。10月は骨髄バンク推進月間です。骨髄バンクは、白血病をはじめとする血液疾患の治療のため、骨髄移植などが必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的事業です。毎年、数万人の方が白血病などの重い血液の病気と診断され、そのうち約2000人の方が骨髄バンクドナーからの移植を望んでいます。一人でも多くの患者さんを救うには、一人でも多くのドナー登録が不可欠である中、特に若い世代の方のドナー登録が少ない状況です。ドナーになるには、事前に約2ミリリットルの採血することで登録できます。寄居町骨髄移植ドナー支援事業。町ではドナー登録後、実際に骨髄などを提供された方に対して助成金を交付する事業を実施しています。対象、寄居町の住民基本台帳に記載されている方で、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄などの提供を完了した方。なお、国、地方公共団体、独立行政法人及びドナー休暇の取得が可能な事業所に勤務する方は除きます。助成金額、1日あたり2万円、1回の提供につき7日を上限、申請期限、骨髄などの提供が完了した日から、原則90日以内。その他、必要書類などの詳細は、健康づくり課へお問い合わせください。まずは、骨髄バンクについて考えてみませんか？詳細は、公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。左に、日本骨髄バンクの QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線216、寄居町社会教育委員募集します。町教育委員会では、教育委員会の諮問に応じ、社会教育について意見を述べる社会教育委員を設置しています。委員の任期満了に伴い、公募を行います。応募資格、町内に住所を有する満20歳以上の方で、社会教育に関心があり、町の他の審議会などの公募による委員になっていない方、募集人員2人、任期2年、令和7年4月1日から令和9年3月31日、会議、年2回程度、平日の日中開催、2時間程度、および研修会などへの参加、報酬、町の規定に基づき支給、応募方法、障害学習課で配布する応募用紙に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせて同課へ直接、または郵送、E メールでご応募ください。E メールの件名は、応募、寄居町社会教育委員としてください。なお、 応募用紙は町公式ホームページからも取得できます。添付書類、私が考える寄居町の社会教育をテーマとした考えをまとめたもの、800字以内とし、手書きの場合は400字詰め原稿用紙2枚以内、パソコンで作成する場合は A4 半1枚で印刷できる設定、 E メールに添付する場合はワード形式のファイルとしてください。募集期限11月22日金曜日出着、郵送の場合は消印有効、 E メールの場合は送信日有効、持参の場合は開帳日にお持ちください。選考方法、応募理由や作文から推量される考え方などを考慮し、審査により決定します。選考結果、応募者全員に文書で通知します。提出先、問い合わせ、障害学習課、郵便番号 369-1292、 住所記載不要、電話 581-2121、 内線532、メール sg.wnyorii.saitama.jp。
20ページ、寄居町国民健康保険運営協議会委員、募集します。町では国民健康保険の事業運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険運営協議会を設置しています。委員は、被保険者の代表3人、保険医または保険薬剤師の代表3人、公益の代表3人の9人で構成されています。このうち被保険者の代表3人の委員を公募します。皆さんのご応募をお待ちしています。応募資格、令和6年10月1日現在、満20歳以上の寄居町国民健康保険に加入されている方で、国民健康保険の運営や医療保険に関心があり、町の他の審議会や委員会などの公募による委員になっていない方、募集人数3人、任期令和7年1月1日から令和9年12月31日、会議年3回程度、平日の日中に開催、報酬など町の規定に基づき支給、応募方法、町民課で配布する応募用紙に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて同課へ持参、または郵送、ファックス、E メールにより提出してください。E メールの件数は、応募国保運営協議会委員としてください。なお、応募用紙は町公式ホームページからも取得できます。添付書類、国民健康保険の運営についてをテーマとした意見、考えをまとめたもの、800字以内とし、手書きの場合は400字詰め原稿用紙2枚以内、パソコンで作成の場合は A4 版1枚で印刷できる設定、 E メールに添付する場合はワード形式のファイルとしてください。募集期間、10月10日木曜日から31日木曜日必着。選考方法、審査により決定します。選考結果、応募者全員に文書で通知します。提出先、問い合わせ、町民課、郵便番号 369-1292、 住所記載不要、電話 581-2121、 内線114、ファックス 581-9160、 メールCM 数字の 042G@TON.YORII.SAITAMA.JP sitama.jp 年金特報。年金についての情報を毎月お届け。今月は社会保険料、国民年金保険料、控除証明書、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が送付されます。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書は1年間、1月1日から12月31日に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。年末調整、確定申告の際には、この控除証明書や保険料の領収証書を申告書に添付することで、所得税及び住民税における社会保険料控除の適用が受けられます。令和6年中に納付した分の控除証明書は、10月から11月、令和6年1月1日から9月30日の間に納付した方、または2月、令和6年10月1日から12月31日の間に、今年初めて納付した方に、日本年金機構から送付されますので、紛失にお気をつけください。問い合わせの多い質問と回答。質問、家族の保険料を納付した場合、まとめて控除できますか？答え、生計を一つにする配偶者や、その他、親族の保険料を納付したときは、納付した方の控除として申告することができます。質問、13月以上の全納により、保険料を納付した場合の控除方法を教えてください。答え、保険料をまとめて前払い、全納した場合、納付した年に全額控除する方法と、各年に分割して控除する方法のいずれかにより申告できます。分割して控除する方法については、日本年金機構のホームページを確認するか、年金加入者ダイヤルへお問い合わせください。質問、控除証明書にある証明額以上に納付した場合の控除方法を教えてください。答え、控除証明書に保険料の領収証書を加えて申告することで合算して控除できます。質問、控除証明書の再発行はできますか？答え、控除証明書を紛失した場合は、パソコンまたはスマートフォンから年金ネットにより再発行の申請を行うことができます。年金ネットの利用が困難な方は、年金加入者ダイヤルに電話して申請してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる番号から電話する場合は、電話 03-6630-2525。なお、問い合わせの際は、基礎年金番号、住所、氏名、生年月日を確認させていただきます。21ページ、株式会社西武ライオンズと連携協定を締結。8月28日に株式会社西武ライオンズと寄居町と株式会社西武ライオンズとの連携協力に関する基本協定の締結式を行いました。この協定は地域社会の発展及び町民福祉の向上に寄与することを目的としたものであり、町は同社が地域に根付いた球団づくりを目指して立ち上げたコミュニティ活動プロジェクトによる県内61番目のフレンドリーシティとなりました。この締結をきっかけに、一人でも多くの皆さんに体を動かすことの楽しさやスポーツの魅力、野球の魅力を実感していただくとともに、 民間企業が有している知識や経験を行政サービスに生かし、より一層多彩な取り組みが展開できるよう努めていきます。埼玉西武ライオンズの背番号61、平海馬選手からコメントをいただきました。寄居町の皆さん、こんにちは。埼玉西武ライオンズの平海馬です。寄居町が自分の背番号と同じ61番目のフレンドリーシティになると聞き、とても嬉しく思います。フレンドリーシティをきっかけに交流が進み、寄居町の皆さんに活躍する姿を見ていただけるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いします。問い合わせ総合政策課、電話 581-2121、 内線462、町長コラム、データボックス、気になる数字、寄居町長、峯岸勝明、 I have a dream、 幸せ32000通り。気になる数字、データボックスの連載を始めて2年が経ちました。町長任期の折り返しにあたり、今回は少し趣を変えて書かせていただきます。昭和という激動の時代が終わって35年、平成という時代を総括するにはまだ早いかもしれませんが、一般的には失われた30年と言われ、デフレによる経済の低迷、人口減少、災害の激甚化など多くの課題を残した時代でありました。令和になり、世界的なコロナ禍を経て、今日本は再び立ち上がろうとしています。日本では1杯500円のラーメンがニューヨークをはじめ世界の主要都市では3000円という経済格差、30年間経済成長の止まっていた国と伸びていた国では大きな差がつきました。経済が全てではありませんが、衣食住をはじめとする我々の生活の土台となるのは経済です。国として富を増やすことはもちろん、家計、そして一人一人の所得を増やすこと、加えてワークライフバランスをしっかりと整えることが重要です。私たちは一人一人が自分という会社の経営者です。豊かで幸せな未来をつかむか否かは自らの経営手腕にかかっています。愚痴もある、文句もある、泣き言を言いたい時もあるけれども、自分自身にとって一番大切なのは自ら笑顔を作ること。正門来福、自ら作った笑顔が幸運を呼び、福をもたらし、自分を幸せにする。一人一人違う形の幸せが32000通り集まる町、そんな町を作るために総力を挙げ先頭に立って頑張ります。日本も寄居町も、そして皆さん一人一人も必ず良くなる。未来は明るい。